おはようございます、あずまです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているあずまと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。
はい。
旅館っていいですよね
旅館ってあんま泊まったことないかもしれない。
旅館っていいんですよね。
旅館行ったんですか？
行ったんですよね。昨日の話なんですけど、ちょっと、もう、
はい。
旅館に行くしかないなっていう気分になったんで、行きまして。
はい。
もう、これは全てを、
ね、
全てを投げ打って、うん。まあ、普通に、有給取って、日帰りで、はい、根津の旅館なんで、東京ローカルの話になって申し訳ないですけど。
日帰りでやったんですね。
はい、もう日帰りプランが用意されてるとこがあってですね。根津っていいですよね。
根津も行ったこと
ほとんどない。根津っていいですよねっていう話になるかと思いますけど。
はいはいはい、根津ってどんな街ですか？
ですね。根津というのは、まあ、最近だとなんかこう、屋根線っていうような、谷中根津千駄木の周辺を屋根線っていう風にまとめられているんですけど、まあ、割となんかこう、昔ながらの街、波が残ってて、かつ、なんか最近の小さい、こう、おしゃれな街、おしゃれなお店とかが増えてきてるゾーンみたいな。
なるほど。
感じなんですけど、そこに、金曜日に、その根津の旅館、沢の屋っていうところですね。
沢の屋。
はい。
に、見てみよう。
お邪魔させてもらってですね。
はいはい。
なんか、その旅館自体は、割とこじんまりしたところなんですよ。
はい。
で、なんか、バックパッカー向けの宿みたいな雰囲気で、別にそんなこう、本当にいわゆるこう温泉旅館みたいな、ちゃんとしたって言うと失礼ですけど、その豪華な感じのところではないんですけど。
あー、こういう感じか。
はいはい、はい。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。で、ただ、最近、その、まあ、コロナの影響もあって、その日帰りで、
はいはい、
まあ、例えば、こう、仕事をしたりとかするのにも使ってね、みたいな感じ、テレワークとかで。まあ、僕は休み取って行きましたけど、日帰りで一日過ごせる、朝9時から夜の7時ぐらいまで過ごせるよっていうプランが提供されてまして、でそれがね、なんか3300円なんですよ。
安
っ。現在。
へえ。
めっちゃ安いですよね。
ご飯は別って感じですか？
あ、そうですね。もうご飯とかも特に何もなしで、ただお風呂はついてる。なので、一応お風呂の時間がいつでもってわけじゃなくて、最初に予約しないといけないんですけど、仕事をとかでも、まあ、行って、疲れたタイミングでお風呂をちょっと入って、リフレッシュして、みたいな、はいは
い。なるほど。なんか、サイト見るとすごい古い HTML 時間っぽい感じだけど。
すごい、なんか、ホームページビルダーで作りましたみたいな感じの。
あ、そういう感じか。
うん。
で、ヒノキ風呂とか、陶器風呂とか。
はい。
なんか、風呂自体は、なんか、ちょっとこう、バリエーションがあっていい感じですね。
そうですね。で、なんかもうお風呂も、大浴場みたいな感じなんじゃなくて、本当に一人サイズの、
はいはい。
一人二人ぐらい入れるかなぐらいのサイズの、陶器風呂入って、陶器も本当に丸いお風呂ですね。
うん。
入って、カポーンって感じの。
なんかお椀の中に入ってるみたいな感じ、
ね、そうそう、そういう感じです。で、まあ本当にその、いわゆる温泉宿にあるような、こう、庭がバーって見えてみたいな感じじゃないんですけど、こじんまりしているながらも、なんか小さい庭みたいなのがあって。いや、なんか、いいな、こういうの忘れてたなっていう。
なるほど。うん、むしろ、なんか、デジタル系のデバイスを何も持たずに行くのもありかもしれない、
ね。ああ、もうそういう過ごし方が一番いいと思いますね。
うん。
まあ、Wi-Fi もね、ちゃんと飛んでるんで仕事もできるとは思うんですけど、
うんうん、
有給取って、もう行くぞって言って、一日そこで過ごすのが一番リフレッシュにはなるんじゃないかなと。
なるほど。
思いましたね。
ちょっと最近初めて現れたタイプの贅沢って感じがしますね。
いや、そうかもしれない。
うん、
まあでも本当にこうね、何日も休み取って、こう旅行に行ってそこでゆっくり過ごすみたいなことがなかなかできなくはなってきてるんで、
うん、
特にまあ東京に住んでる人とかだと、東京に住みながらでも全然東京観光というか、こう休みとしての東京を過ごせるっていうのは。
確かに。住んでるとそういうことって、こう、相当意識しないとできないですからね、うん。
意外とできなくなりますよね。東京来て、まだ日が浅い頃は、割とちょっとあそこ行ってみようみたいなのとか、ありましたけど、
うんうん、
なかなか用事がないと行ったりしないし。
そうですね。しかも長い休みがあったら、多分遠くっていうか、東京より外に 出て、それで旅行したっていう。
そうそうそう。
気持ちだから。
うん。
東京の中ってないですよね。
うん。で、まあ、根津の街がいい街だなっていう話もさっきもしましたけど。
うんうんうん。
ほんとなんか駅出て、ちょっと路地に入ったあたりのところに、結構こう、住宅街と、まあ、ちっちゃいお店が混じって、こう立ってるような、うん、こう、領域というか、区域があって、うんうん、そのあたりをこう、うろうろしてるだけで結構楽しいんですよね。
うん。
で、なんか、昔は銭湯だったところを、もう銭湯がなくなって、建物だけ残ってるところを改装して、お店が集まってる場所とか。
はぁ、あ、はぁはぁ。もっと銭湯ってすごい雰囲気ありそうです
ね。そうなんですよ。天井が高いんですよね、元銭湯だから。
ああ、なるほど。
うん、だから、割とこう、開放的な空間で、いいですね。なんか、いいコーヒー屋さんとかもあったんで。
いやー、なんか、がっつり観光に行くぞってなると、そんな風にゆっくり見たりって、うん、なんか、もうちょっと目的地があって、こう、慌ただしくなりがちだけど、そうじゃなくて、こう、ゆったりしてるのいいですね。
そうですね。まあ、ちょっと散歩でも行くかぐらいの感じで。
うん。
まあ、理想の流れとしては、もし仕事も、なんかワーケーション的な感じで、
はいはい。
こう、なんか仕事もするけど、仕事をする言い訳として旅館を使うみたいな。
は
あ
は
あ、感じの買い方で行けば、もう朝9時とか10時ぐらいに着いて、で、まあ昼過ぎまで仕事して、で、そのあたりに、うん、まあお蕎麦屋さんとかもあるんで、
うん。
お蕎麦食べたんですけど、美味しかったですね。はいはい、高城っていういいお店もあって、で、お蕎麦食べて帰って旅館のお風呂入って、ちょっと休憩してから、また仕事してみたいな。
なるほど。
うん、で、夜になったら、またちょっと、外出て、なんか食べて帰るみたいな感じですね。
いいですね。ワーケーションって言葉は、まあ、割と聞くようになったけど、うん、自分ではやったことがないから。
いや、僕もやったことないですね。
あ、でも、まあ、たまに、なんだっけ、合宿を一人でやってたりしてたのは、ちょっと近い。
そうかもしれない。合宿一人でやるの結構好きでしたね。
うん。
まだ、外にというか、旅行に行けた頃に。一、
うん、
週間ぐらい、もうゲストハウス的なところに宿取って、で、なんか、その近所のカフェに毎日入り浸って勉強するとか、こう、作りたいもの作るみたいなのは、すごい贅沢な時間の過ごし方で良かったですね。
うん。だからそうやってどっか行くたびに、なんかオープン GL が使えるようになってたりとか、なんかライブラリー一つ使えるのが増えてたり。
なんかね、修行感覚ですよね。言ったら、うん。修行結構好きなんで。
いやー、いいですね。まあ、なかなかこう出ても、まあ結局ちょっと楽しんじゃって何もこうしないっていう人もいそうですけど、
うん
まあ、それでもいいですけどね。
うん、なんでまあ有給取っていくにしても、テレワークで仕事をしながらにしても、根津という街はすごくおすすめですという話です。
なんか庭見ながらハンダ付けとかしたいな。
ああ、めっちゃいいな、それ。
なんかこう、細かい作業なんだけど、広い空間でこう、ふうって木を見ながら、
うんうん
で、またハンダ付け。
ああ、それいいな。
いいかもな、これ。
多分、部屋でハンダ付けしないでくださいって怒られると思いますけど。
怒られるかな
火事になりそうなんで。
まあ、確かに。
で、なんかね、その、高野屋っていう旅館は、まあ、ウェブサイトこそ、その、ホームページビルダーで作りましたみたいな感じなんですけど、結構ツイッターもやってたりとかして、
うん、
でツイッターでその、どのぐらい混んでますとか、予約、うん、空いてますみたいな、そういう情報を流してくれているので、ね、フォローしておくと、ね、あ、明日、スカスカなんだ、じゃあ行こっかな、みたいな感じで。
へぇ
行ったりできると思うんで。
なんか、美容室に行くときとかと同じような、なんか、あ、空いてるな、じゃあ切ろっかな、ぐらいの。
うん、そのぐらいのノリで行けるんで。
この、予備のテーブル無料貸し出しの写真がすごい好きなんですけど。
え、そんなんあるんですか？
なんか、サイトのトップページの中に設備一覧みたいなのがちょっとあって、この、折りたたみテーブルが、畳の上にポンとある感じが、
うん、
なんか、実家はこうだったなって。
そうそうそうそうそう。実家感ありますね。
うん。いやー、これは、ちょっといいですね。
うん、うん。そう。ちょうどこう、日常と非日常の中間どころぐらいの感じの旅館なんで。
しかも安い。
うん。
ま
あずっとね、家で仕事してるとだんだんこう、気分も、こう閉じこもってきて、うん、あんまり手が動かなくなったりとかもするんで、リフレッシュとしてそういうのね、結構いいな。
そうですね。喫茶店も、なんか、例えばちょっとトイレに行こうかなって思った時に、広げたノートを、一回畳んでカバンに入れるかどうか悩んだりとか。
迷いますね。 うん。僕は喫茶店で仕事してるときはもう Mac とか全部抱えてトイレ行ってますね。
やっぱそうですよね。うん、あとは、あんまり長くいると、ちょいちょい何か頼まないと申し訳ない感じがして。
ああ、はいはいはい。
で、コーヒー、こうおかわり自由のところで行っても、コーヒーは、まあ、ただだけど、なんかちょこちょこ、なんだろう、クッキーとか。
はいはいはいはい。
小さいものを頼んで食いつなぐみたいな、うんうん、こう、変な気の使い方をしないといけない時があって、あんま長い作業だと。
そう。それで言うと旅館のいいところは、お茶入れ放題なんですよね。
なるほど。
うん。
ポットもありますね。
そう。何も気を使う必要がなくて、自分でお湯温めて、
うんうんうん、
葉っぱのお茶入れて、
いいですね。
美味しいお茶飲めるし、なんかちょっと甘いもん食べたいなってなったら、うん、もうそこがもう根津のいいとこなんですけど、近所にあんみつ屋があるんですよ。
おー。
歩いてあんみつ屋行って、あんみつ買ってきて、で、お部屋で、部屋で飲食して大丈夫って書いてあるんで、その辺で買ってきたものを、うん、旅館の部屋で美味しく召し上がりながらお茶も飲んでお仕事していただけるという素晴らしい空間です。
スタバが目指していたサードプレイスって本当はこれが理想なんじゃない
そうですね。スタバはね、コーヒー屋じゃなくて旅館やるべきでしたね。
確かに。で、サードプレイスは別にすごいおしゃれだったり、うん、すごいこう、なんだろう、サービスがあるとか、そういうことではなくて、うん、居心地がいいっていうのは、この旅館の方がそういう意味では確実に、
うん、そういう意味ではそうですね。あとはコーヒーミルが置いてあったら一番最高なんですけど。
うん、ああ、ミルはじゃあ持っていきますか。
ミルは持って行ってください。そしたらね、近所のコーヒー屋さんで豆買って、
うんうん、
豆引いてコーヒー飲みながら仕事もできるし。
いや、ちょっと完全にありなので行きますこの。
はい、ぜひぜひ。
他にもいろんなところやっがこんなのやってるんだと思うんで、アパホテルで仕事するとかっていうのはまあ聞きますけど、
ああよく聞きますね、
うん。
うん。
なんかそうじゃないこういう選択肢っていうのはちょっとなんだろうな、仕事を楽しむって意味でもいいですね。最近ですね。
はい。
ちょっと心を入れ替えたことがありまして、
ほう。
まあ自転車割と好きでまあ乗ったりするんですけど、あんまりこうヘルメットってどうしても億劫であんまりしてなかったりしたんですね。
ああ、自転車のヘルメット問題ね。
そう。
ありますよね。
で、ヘルメットは、まあ確かに、まあ最近こそ増えてきたけど、増えてきたように見えるのは、広島ではほとんど見なかったけど、東京ではちょっと見るなっていう気がするから、
うんうんうん、
それで増えたように感じるのかもしれないけど、
はいはいはい。
まあ、ちょっと子供ができて、子供を子供乗せ自転車に乗せるんです
よ。はいはい。
で、すると、なぜか子供乗せ自転車に乗ってる子供は、全員ヘルメットしてるんですよ。
お
ー。で、確かにちょっとこう、グラグラしてるし、
うんうん、
なんか怖いなっていう感覚もあるし、まあ、あとは、同調圧力というか、みんなしてるから。
みんなしてるよ。子供はみんなヘルメットしてるよて。
そうそうそう。まあ子供はヘルメットするよねっていう雰囲気がなぜかあって。
はいはいはい。
まあ、それに対して特に異論はないから、
うんうん、
まあ買ったんですよ。
うん、
で、まあブカブカっていうか、最近ちょうど良くなってきたけど、まあ子供にヘルメットをつけて、で、さて、自分はどうしようと思って。
はいはいはいはい。大人はね。
そうそうそうそう。うん、
自転車乗ってる、こうスポーティーな感じのロードバイクとか、
うん、
乗ってる人はこうヘルメットつけてますけど、
うん、
まあ、ママチャリとか子供乗せて走ってる人とかなかなかヘルメットつけてるの見ないですよね。
そうですね。多分一人も見たことないかなっていうぐらい見たことなくて、
僕もママチャリ乗るときはヘルメットはしてないですね今のところは。
うん、
でも別にね、自転車漕いでてなんか車にバーンってぶつかって跳ね飛ばされて頭地面にボンって言ったら死ぬのは大人も子供も変わんないですからね。
う
ん、
そうそうそう。ね、危険性で言うと一日を通して一番危険な時間帯って多分普通に過ごしてると自転車に乗ってると
き確かに
確かに危険なんですよ。
そうですね。リスクをこうなんかグラフで表すと自転車乗ってる時が一番高いでしょうね。
うん、そうそうそう、うん。多分10倍以上、もっと何十倍も死ぬ確率が高い。
死ぬ度高い。
感ですからね、
うん。
で、思うと、なんでヘルメットしないのかっていうのは、まあちょっと変な話だし、どっちかというと、なんか自分のためにというよりは、子供が大人になった時に、大人っていうかまあ10歳ぐらいになった時に、
うんうん、
なんでお父さんヘルメットしないのって聞かれたら、どうするのって。 で、その時に
できれば、その先のこと、はい。
そう、もうその質問をされている時点で、
はい、
あの、実はゲームオーバーで。
で詰んでるの。もうその時聞かれた時点でもう。
そう、それって実は質問の形式だけど、質問ではなくて、
はい、
ヘルメットは実はしなくてもいいよねって意味で聞くんですよ。
そういう時。ああ、まあそうですよね。
うん。
お父さんは大人だからね、みたいな。
そうそうそう。私もそろそろしなくていいよね、みたいな意味なんです
よ。まあってことになりますよね。大人はしなくていいんだったら。
うん。ちょっとそれに関連して、ある中高一貫の6年間ずっとこう同じ学校に通うタイプの、中学高校があって、
はい、
そこでは中学生はヘルメットをしないといけないルールがあって、高校に入るとなぜかヘルメットの強制ルールがなくなるんですよ。
あ、もう外していいよ。高校生はもう。ヘルメット卒業だよぐらいの。
で、それがなんでなのかはよくわかんないんですけど、まあ、それは案に必要ないっていうことを伝えてることにしかならない。
まあそうですよね。うん。ある年齢を超えたらヘルメットは卒業すべきものぐらいの。
そうそうそう。で、いや、それって教育として多分間違ってるし、
うん。
子供は、まあ、できればずっと大人になってもつけていってくれた方が嬉しい。
まあ、そうですね。
と思ってるんですね。
うん。
で、しかも、まあ、ついでにっていうか、自分の命は子供にとっても、まあ、重要だということもあるし。
まあ、そうですよね。
で、いろんな意味でヘルメットをしなきゃいけないっていう、焦りが、急に芽生えてですね。
ここ最近の日々の中で。
そうそうそう。ここ最近急に、ヘルメットすごい大事なんじゃないかって。これはちょっと大人の条件なんじゃないかっていう、はい、むしろ大人というのはヘルメットをするという判断ができてこそ大人という。
確かにね、周りに流されず自分のリスクをちゃんと見据えてヘルメットを着用するという判断ができるかどうかっていうのが、
うん、そうそうそう、というふうに心を入れ替えて、
はい、
子供乗せ自転車に子供もと一緒に自分もヘルメットをして乗るという
ふうに、はいはい、
ちょっとなったんですけど、なんだろうな。まあ、それ、自分一人で、こう、子供が、こう、ヘルメットに対する考えが変わるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、
うんうんうん、
まあ、せめて、こう、自分だけはっていうのを一応見せておこうかなと。
いや、でも、僕もママチャリ乗るときに、ヘルメットとか、まあ、多分した方が安全だしいいよなと思いつつできてない理由としては、
うん。
ヘルメットいつダサいっていう。
そうなんですよ。
方程式が僕の中に、もう、燦然と輝いちゃってるんですよね。
うん。
それは、その中学校の時に強制で付けさせられたヘルメットがめちゃめちゃダサかったから、
うん。
多分その思い出がずっと胸を締め付け続けてるんだと思うんですけど。
はいはい。確かに、中学生で強制で被ってるやつは大体、白くて、こう。
そう。
つるっとした。
ポコーンって感じの。
うん、うん。
ね。もういかにも、こう、田舎のダサダサ中学生でござんすっていう感じのヘルメットだったんで。
なぜか、ああなっちゃうんですよね。
そう。で、かといって、ロードバイクに乗ってる人がつけてる、こう、シュッとした形のやつあるじゃないですか。
うんうん。
こう、なんか、ミニ四駆みたいな肉抜きが施されてるやつ。
そうそうそう。なんて、そんなすごい、なんか、すごい走りたいのっていう。
本気ですっていうやつ。うん、私本気で自転車に乗らせていただいておりますってやつあるじゃないですか。
うんうん、
ちょっとあれは恥ずかしいって言うとつけてる人にも失礼ですけど、そのママチャリ乗るときにあれをつけるのはなんかちょっと場違いな。
そうです
ね。感じはしますよね。
普段着にそもそも合わないというか。
そうなんですよね。あれ被った以上、もうピチピチのタイツ履かないといけない気がしてきて。
それもネックが、だったのはかなりあって、
うん、
まあちょっとヘルメットつける気持ちを後押ししてくれたのが、
はい、
OJK っていうブランドで、はい、まあ少しヘルメットなんだけど、まあ普段着でつけててもまだマシっていうか違和感の少ないこう帽子っぽいシルエットのやつが出てたんです。
はいはいはいはい。
なんだっけ、キャンバスか、キャンバスっていうシリーズの中のアーバンっていう。タイプなんですけど、
ちょっと検索してみますね。OJK、
OJK、
OJK、OJK
はキャンバス。昔からに、日本のヘルメットメーカーで、まあヘルメットは海外のよりも日本製の方が形が合うんじゃないかなとなんとなく思って、
頭の形的にね、
そうです、
ね。日本人の、あ、確かに今画像検索してみてますけど、形がちょっとなんだろうね、これ浅めというか、
うん、 なんだろう、こう、微妙な造形の、こう、ニュアンスの違いだけなんですけど。
うん。まあ、ちょっとキャップめいた形の。
うん。
確かにこれだったらまだ許せるっていう。
そうそうそう。で、帽子のツバみたいなのがついてて、うん、それによってなんか、なんだろうな、なんかちょっと締まってるんですよね。
そうですね。
で、まあ、こう、ちょうど買おうと思った時に、こういう、あ、なんか、やっぱり需要あるんだなって思って、
はいはいはい、はい。
売ってる店を探したら、工場の在庫が切れていて2ヶ月待ちとかでした。
嘘。
本当
ちょっと、守ってよ、命。
あの、あらゆる、あらゆるというか、通販で調べられるところを、
はい、
もう、すべて調べ尽くしたら、まあ、赤とかはあったかな。
ああ。
赤と黄色とかはあった。
はいはい。でもそれ以外は、まあ、そういう派手な色は、ちょっと、普段使いにはっていう気はしますね。
うんうん。
なんか、カラーラインナップ見ると、紺色とか黒とか、グレーとか、
そうそう
そ
う。
そこら辺が割と、なんか、こう、売れてるみたいですね。
うん。なんかそのマットホワイトとか、
うんうん、
こう青でもちょっと落ち着いた色合いで2色ぐらいあったりとか、うんうん、
いやこれのいいな、この色は。
そう、すごいカラーのラインナップもかなり気が利いていて、うん、
トゥルトゥルしてないのがいいですね。
うん、で一応ツルツルしてるのが好きな人向けに、うん、あのキャンバスのスポーツっていうラインナップの方を見るとちょっとツヤがあって、
はいはいはい、
まあスポーツっていうのかな、まあ車っぽさが若干ある感じ
か。確かに若干そのスポーティーなバイクに乗ってる人も被れるよっていう感じですね。
うんうんうん、そういうこう住み分けがあるところも、まあ OGK ってもともとかなりスポーティーなヘルメットをたくさん作っている会社なんで、
あそうなんだ。
うん、なんかその辺に寄せたものもあって、
はいはい、
なるほどって感じがします、
ね。いやこの会社には頑張ってほしいですね。
いや本当そうですね、うん。
ママチャリに似合う違和感のないヘルメットを作ってくれることで間接的にかなり日本でこう失われる命が減るっていう。
そうなんですよね、うん。結局、やっぱりダサいからやめようっていうのは、こう、つけなきゃなと思っていても、一定数いるとは思うんで、後押ししてほしいですね。
そうですね。デザインの良し悪しというか、こうデザインの力が人の命に大きく関わる場所ですよね、かなり。
そうですね。
このヘルメットというのは。
なんか、こんなに直接的に命に、つながっているデザインっていう業界は。
なかなかないですね。
そうないです、
ね。うん。つける気になれるかどうかっていう。
あとまあ、後から知ったんですけど、BERN っていう、BERN っていう綴りなんですけど、はい、メーカーのヘルメットも、まあ結構、なんだろうな。こっちの方がどっちかというと、ストリートっぽい感じっていうの
か。ストリート感ありますね。確かに。
でも、自転車用のヘルメットも作ってるみたいなんですけど、
はい、
どうもスケボーの業界で有名らしくて、
なるほど。
で、今はスケボー用みたいなやつは結構入手困難らしいんですけど。
あもうね。
あの、オリンピックの
効果で。オリンピックでスケボーが大人気という話ですね。
そうですね。まあでも落ち着いたらすぐ入手できるようなものになるとは思うので、
うんうん、
これもいいなとは思ってます、ね。
ストリートスタイルの人はこっちって感じなんだな。
結構こっちも渋めの色が結構たくさんあるし、うんうん、なんか、こっちでも良かったかなと。
あ、なんか全然いける。る感じですね。確かに、うん、ヘルメットの形がこうなんて言うんですかね、これこういうのを説明する言葉を僕はあんまり持ってないんですけど、
うん、うん、なんだろう、本当微妙なシルエットのこう曲線の違いだけなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
なんでこんなに違うんだろう。
本当にこの曲線の微妙な角度の違いとかで、
うんうん、
こういう感じになるのかっていう。
なんかシュッとラインが入っているとか、
うんうん、
そのこう浅いこのエッジの、こう、陰影だけで、かなり印象が変わるっていう。
まあ、メガネとかはね、そういうの顕著な分野だと思いますけど。
そうですね。
ヘルメットもそれぐらい、なんかこう、種類があって選べるみたいな世の中になってくれると。
いいですね。
ありがたいですね。もう、ヘルメットはダサいからつけないとかじゃなくて、
うん、
ダサくないヘルメットを選ぼうっていう、感じにしたいですね。
うんうん、そういう意味ではファッションブランドの役割かもしれないですね。そういうことを。
確かに。なんかコラボしてほしいですね。ヘルメット、
うん。ビームスあたりはやってくれそうなんです。でも、ちゃんとビームスっていうか、あの、ただロゴを載せたとか色を変えたじゃなくて、うん、きちんと企画して作ってほしいですね、う
ん。形をちゃんとデザインして。うん、まあ、ユニクロとかがよくデザイナーブランドとコラボしたりとかしてますけど、
うんうんうん
う
ん、
そういうノリでこう、日本のこう安全なヘルメットを作る会社が、
うん、
コラボして作りましたみたいなんだと、売れそうですね。
やってほしいですね。うん、で、まあ、なんだろう。で、自転車のヘルメットだけじゃなくて、ちょっと、勢い余って現場用のヘルメットみたいなのも買っちゃいましたね。
工事現場のおっちゃんが作るやつですか。そうなんでまた。
で、これは、まあ、防災用っていう意味もちょっとはあるんですけど、
はいはい、
たまに現場仕事ってちょっとあるんですよ。
ああ、ハードウェア系の。
そうですね。
はいはい。
で、建設現場ほどハードな現場ではないけど、まあ、プロジェクターを上の方に取り付けていたりとか、
まあ、
ちょっとした小屋を建てるみたいなこと。
はいはいはい。
で、自分は建てるわけじゃないんだけど、その作業中の現場に入ってパソコンを入れるとか、
うんうんうん、
っていうのはちょいちょいあって、で、まあ、ガチ度が高ければ、こう、ヘルメットは支給されるし、まあ、つけてないと入れないっていう感じなんだけど、
うんうんうん、
そこまででもないけど、まあ、ちょっと物を取り付けたりするっていう、こう、まあ、強いて言えばちょっと危ないんだけど、うんうん、ヘルメットを強制されるほどではない現場が、実は多くて。はいはいは
いはい、ああ、なるほど。
で、そういう時に、やっぱり、いや、ここもつけとくべきだなって、そのさっきの安全性グラフみたいな、危険度グラフみたいなのを見ると、人生の中で死ぬ確率が日常の100倍以上ある。まあ、死ななくても怪我をするかもしれないっていう。はいはい
はい、そのグラフ常に表示したいですね。
そう。
その自分のいる高さとか、
うんうんうん、
そういうので、自動的にこう、AR とかで右上に出てほしいな。
いや、出てほしいな。うんで、こう、歩道を歩いているときに、歩道の、こう、車道側を歩いているかどうかで、ちょっと微妙に
グラフが変わったりして。
でも、そういう感度って、結構、意識して高め、なんだろう、考えないと分かんないから。
確かに確かに。
そこに対して気を配っていくっていうのが、なんか、大人なんじゃないかと。
ああ、なんか、大人の定義がだんだん、そういう感じにね。
うん。うんいや
確かにね。まあ、エンジニアの人とかが設営に来て、自分でヘルメットを持ってきて、装着して作業してたら、あ、プロだなっていう感じしますね。
うん、そうですね。なんかそこのかっこよさを、かっこいいとみんなが思うかどうかわかんないけど、自分はそれをかっこいいと思う人でありたい。
いや、かっこいいですよ。その方が。
ね、それで、一応その現場用のヘルメットでも、かっこよさを追求したものって実はあるんですよ。
へぇー。
追求っていうのもなんだけど、かっこいいなって思うものがちょっとあって、はいはいはいはい、例えばライゾマティクスって、現場に入ると真っ黒のヘルメットしてたりするんです
よ。へぇー、そうなんだ。
そう。で、まあ、いつもそうなのかはわかんないけど、黒子が目立つヘルメットをしてるわけにはいかないっていうのもあるかもしれないし、
はいはいはい。
まあ、
かっこいいですね、その哲学みたいなのが反映されてて。
うん、そもそもかっこいい。で、黒い脚立とかもあって。
へぇ
ー。脚立はアルミでできてて、なんか、手を挟みそうなところは赤く塗ってあるとかっていう感じが多いと思うんですけど。
はいはいはい、はい。
そうじゃなくて真っ黒なやつとかもあって。
プロの。
なんかいいんですよ。
へぇー。もうメディアアートのプロの使う道具として。
そうそうそう。
そういう仕様になってるの。かっこいいですね。
なんかそれが、こう、ライズマではないんですけど、こうメディアアートとか、設営してるような会社に行くと、
うんうん
こう、黒い脚立が普通にオフィスの、こう、片隅に立ててやったりして、
はいはいはい、
で、それでも様になるんですよね。
確かに。黒い脚立ってかっこいいですね。
うん。で、その中で僕が選んだやつは、まあ、あえて真っ白の、なんていうか、ヘルメットらしい感じを出してるんだけど、
はいはい、
折りたたみ式で、なんていうか、イザの2っていう名前なんですけど。
あ、もう一回いいですか？
イザの。
イザの。
で、イザノがアルファベットで、IZANO。で、2は、まあ、数字の2ですね。
これが、
どうしてもヘルメットってかさばるっていうだけでもう、持っていくのがしんどいんですけど、
はい、
折りたたみ式で、なおかつ、高所作業にも使える安全性能の、こう、資金をパスしていて、
なるほど。
適当な、防災用の簡易ヘルメットではなくって、プロユースを一応考慮してやるっていう。
なるほど。
ものがあってですね。
こう畳めるんですね。
そう。
上からこうくしゃっと潰れるような形に畳めるという感じですね。
うん、なんか4段階、4段階、4つのパーツが、蛇腹っぽい感じでガチャガチャっとこう、入っていく畳み方なんですけど、まあ、なんだろうな。
現場感ありますね、確かにこれは。
うん。 でもこうつるっとしたいわゆるドカヘルみたいな感じとはまたちょっと違って、うんうんうん、なんか親って少し思わせる、はいはいはい、
現場のプロ感ありますね。
で、まあ色はちょっと悩んだけど、正直どの色もそんなにこう色でかっこいいと思うものはなかったので
。あ、確かにちょっとこうなんですかね、こうちょっと色しすぎてますね。
そうですね、イエロー、うん、
イエロー、
オレンジ。
うん、
で、これは色のなんか、分け方は。何の作業をしている人かを識別するために色を分けているらしいです。
そういうことか。じゃあやっぱ色はちゃんと分かんないといけないのか。
そうですね。
はいはい、はい。
電気工事している人とか、
はいはいはい、
土木系の人とか、監督とかっていう見方をできるように色をつけている。だからこう、例えばシャーザクはもう赤いみたいな、
ね。ガンダムで言うと。遠くから見てもわかるよっていう。
そうそうそう。そのうち角とかつけちゃうか
もしれない。それいいですね。なんかあの、現場の中でもこう地位が高くなっていくと角が生えるみたいな。
あ、いいですね。まあ、という理由だったので、まあ僕は、まあ普通に真っ白の、
はい、
こう、いわゆるヘルメットらしい感じにしたんですけど。
はいはいはいはい、
まあでも、ちょっと工夫して作ってやるぞっていう、ものとしての良さがあると、こう持っていこうかなっていう気持ちも高まります、
ね。うんうんうん。いや、僕は別に現場作業とか全然ない仕事ですけど、ちょっと欲しくなってしまいますね。
これはなんかいい。
うん、うん。
ちょっといいですね。
ちょっといいですね。
他の板ためヘルメットよ、もう、まあ一応見たけど、一番おすすめかな。まあ、防災用としても使えるんで。
そうですね。
使えるというか、むしろそっちもかなり、意識して作られているので、
うん、うん。
まあ、一般の方でも購入をおすすめします。
はい。いざの2ですね。
そう、いざの2っていう、なんか、今、この瞬間はすごいヘルメットに対して、こう、なんだろう、リスペクトというか、いいなって思ってるけど、この気持ちを忘れずに。
そうですね。今後の人生、ちゃんと心にヘルメットを忘れずに、
生きて、そうですね。
生きていかないと。
という、啓蒙をめいた話ですけど、まあ僕も最近心に入れ替えたっていう感じなので、はい、まあ、30過ぎても、こういつでも心を入れ替えていいんですよっていう。
そうですね。大人イコールヘルメットを常備してるぐらいの感じでね、
うんうん。
うん。できる大人はヘルメットを持つっていう。
うん。
ことでやっていきましょう。う
ん、はい。
はい。すげえ終わり方だな、今回。はい。じゃあね。はい。じゃあ、聞いてる皆さんも、おすすめのヘルメットブランドなどあれば。
はい。
メールなどで教えていただけると嬉しいです。
はい、はい、嬉しいです。
ちゃんと本当に読みますからね、来たら。では、イメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問はイメージクラブのアカウントの質問箱またはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。それではまた来週、さようなら。はい、イメージキャスト第50回いかがでしたでしょうか。編集中の東です。この先は、もう完全におまけの時間です。機材とかガジェットとかあとディスプレイとかの話をしてたんですけど、ちょっとねなんか長くなりすぎてしまったので、本編からはちょっと外させていただいています。もう本当はねこう自然に編集でこう自然にこうねじ込もうかと思ったんですけど、ちょっとねさすがに長すぎて、編集を投げましたんでね、もうベッドくっつけてお送りしようと思います。それじゃあお楽しみください。まあライゾマのあのあれの話はしてましたよね、脚立の話が。
そうかそうか、
脚立、うん、とか。
そう、じゃあちょっと脚立からつなげると、
はいはいはい、
実はその黒い脚立の存在に気づいたのは、
はい、
最初に見たのがどこだったか忘れたんだけど、
はいはい、
その会社のオフィスにあるのは他のオフィスで黒い脚立がかっこよかったから真似して買ったっていうんです
そういうなんかもう、業界の中でちょっと
そうそうそうそうそう、
ね、
で、最初に買ったのがどこなのかは正直わかんないんですけど、なんか、こう、まあ、あやかるというか、でも、まあ、あやかるって言ってもいいけど、なんか、機材追っかけみたいな。
機材追っかけ。
こう、一種のファンとしての、そのファンであることの証明の仕方の一つ、は
いはいはい。ファン心理が、そんなところにも出てしまうという、うん。
なってるような気がして。
はいはい。まあ、あの人の持ってるやつを使いたいみたいな。
うんうん
ありますよね、確かに。
うん。まあ、で実際それがいいものだったりもするし、すごいわかるんですけど、なんか、まあ、ちょいちょいリュックをこう、買い替えるときに、
はいはい、
ミッションワークショップっていうブランドが気になるんですよ。
はいはい、
で、これは、メディアアーティストの界隈で、割と持ってる人が多いんですけど、持ってる理由が、だいぶ多い理由で、
はい、
表現が、待ってよ。ミッションワークショップを買う人は、
はい、
ライゾマティクスの真鍋大斗が使っていたからっていう理由の人が、まあまあいるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
まあ。まあまあいるって言っても、実際見たのは、二人ぐらいだったかもしれないけど、
うん、
でもまあ、自分、二人かな？まあ自分の周り二人いたってことは結構いるだろうなと思います。
まあそうですね。まあ影響されてというか、確かに、それ知ったらちょっと気になっちゃいますよね。
そうですね。
真鍋大斗が使ってるなら間違いないな、みたいな。
うん。で、確かに合理的にできていて、
はいはい、
こう、機材がちょっと増えた時でも、こう、ロールアップ式で、こう、ガシッと、こう、ガガッとたくさん入れても大丈夫だし、生地も強いし、
はいはい、
だくたっとしてても、まあ、なんていうか、くたっとしてきた時に急にダサくなるカバンってあると思うんですけど、
ああ、はいはいはいはい。
なんか、まあ、ミッションワークショップはそうでもないかな。
工
具箱がくたっとしててもちょっとかっこいいのと、少し似てる感じ。
その一緒に働いてきた、
うんうんうん、
歴史が刻まれる的な。
なんか、そう。
ってい
う
のも良さですよね。
ちょっと思い込みかもしれないけど、実際しっかりしてる感じはあるし、
はいはい、
なんか、まあ、ヘナヘナにはならないかな。
うんうんうんうん、
っていうものを 見ることもあって、でもそうなると、ちょっとこう、いいなと思いつつも、追っかけちゃってるところも、ちょっとこう、恥ずかしさみたいなのが出ちゃって。
ライゾマに流されてるのではないかっていう。
そうそうそうそう、ね。で、僕が買ったロールアップの別のカバンがあるんですけど、それちょっとヘナヘナになってきたんです。で、やっぱり追っかけるべきだったかなって、ちょっと思う時もあります。
真鍋大斗に乗っかるべきだったと。
でも機材追っかけという意味では、結構、あずまくんが買ってる機材って、割とちゃんとしてるというか、かなり熟考に熟考を重ねて買ってるじゃないですか。
そうかな、
そうでもないですか。
そんなでも意外とないかもしれないけど、まあでも確かにこう、あれですね、
うん、
最近買ったやつだと、MacBook Air を、家で、ディスプレイとかつないで使ってるんですけど、ケーブルがもういろいろつながないといけなくてめんどくさいんで、それをこう、MacBook Air に1本 USB ケーブルを挿したら、そのディスプレイも、電源も USB ハブも全部つながるっていう、
うん、
なんていうんですかね、これ、ドッキングステーションみたいなやつ。
そうですね。
は買いましたね。
ね、ドッキングステーション僕もちょっと漁っていて、
はい。
まあ、家にはモニター 4K のモニターをこう2面で使ってたんですけど、 Mac で M1 の Mac で2面使うためにはちょっと特殊なハブが必要で、
そうなんですよね、あれね、うん、2面出せないんですよね、デフォルトだと。
そうなんですよ、うん、デフォルトだと出せないんで、ディスプレイリンクっていう特殊な規格で接続するものを買ったんですよ、
うん、1回。ああ、はいはいはい。
で 4K2 面プラス本体1面で、これは贅沢だと思って使ってたんですけど若干問題があって、
はい、
処理が、どこが重いのかわかんないけど、負荷がかかるとフレームレートがちょっと落ちたりとか、Mac 本体が熱くなってちょっと嫌だなっていうのがあったり、
はいはいはいはい、
で、ちょっともやもやする気持ちがあったんで、
はい、
もう新しいうちにもうそれは売ることにして、で、もう一個というか、もうちょっと普通のやつを買おうと思ったんですね。で、まあ、いろいろ探してると、まあ、違いもよくわかんないっていうのもあったんですけど。
いや、あれ探すの結構大変ですよね。
そう、何に対応してるか。結構
3時間ぐらい Amazon とかなんかいろんな比較サイトとか見て。
で、結局、 まあ、アンカーはもともといい印象があったんですけど、まあ、東くん。
僕買ったやつもアンカーですね。
アンカーですね。はい。アンカーのあの、なんと、バットの先っぽを切って立てたような。なんかね、
ポコって出っ張ってるやつ。
変な、あの、ポケモンで言うとソーナンスみたいな形のやつ。すごい変なんだけど、
うんうん、
なんか、見れば見るほどまともなんですよね。
うん、そうですね。
うん。
なんだ、仕様的にこう変に、こう、突っ張ってないというか、
うん、そうそうそう。
割と安定感のある仕様ですね。
うん。で、それで、まあ、しかも、あずまくん使ってて、まあ、これはもうお墨付きだろうって買っちゃったという。
追っかけられてますね。
まあ、でも、こっちの方が安かったから、売って買ってで、まあ、あんまり、プラスの出費にはなってない。うん。よかったなと思うんですけど。
そうですね。まあ、価格的にそこまで、こう、高すぎない1万2000円、3000円くらいかな。
うん。
だったんで。
いいですね。
うん。
で、なんか次にちょっと追っかけになってしまいそうなのがモニターなんですけど。モニター難しいですね。
モニターね。
うん。
そうなんですよね。
なんか。
しかもテッドさん今 4K のやつ2枚使ってるんですよね。
そうそう。4K2 枚は、まあ、Windows で出してる時はグラボがあったから全然余裕で。はいはいはいはい、で、あの、文字をとにかくたくさん表示したかったんで、プログラミングするときに。
まあそうですよね。なんかいっぱい開いたりしますよね、同時に。
うん。もう。だから、CAD の画面が解像度が高ければ高いほどいいので、CAD を開いて、あの、コードを開いてみたいなことをすると、
はいはいはい。
まあ、画素はあればあるほど嬉しいという。
いや、そうなりますよね。僕も Web の開発系だと、本当、うん、いろんな、あの、結構こう、ファイルがバラバラに分割されてたりとか、と、まあ、ブラウザで確認しながら進めないといけないしとか、で、調べ事はまた別の窓でみたいな感じでやっていくと、
うん、
まあ 4K でも足りなくなってきますね。
そうですよね。まあ、4K っていうだけだったら全然今もう3万弱とかであるかな ?1 枚。
ああ、そうですね。安いやつだと、そんぐらいのやつありますよね。
ね、うん、僕が買ったのも3万前後だったかなのやつを2枚買って、で、しかもちょっとケチって1枚買ってよかったから、あの、じゃあ、それの中古をもう一枚買うっていう感じで、かなり安く、あの、4K 二面スタイルを実現してはいるんですけど、なんか Mac の、Mac ってモニターがすごい綺麗なんで、Mac と繋いで、こう、見比べてると、めちゃめちゃ、なんだろう、くすんでるな
って。見劣りしてしまう Mac のディスプレイと。Windows の時だとね、別にそんなことないけど。そうそうそう
同じ画面を二つ見てると気にならないんだけど、
うん
あの、例えば、ライトルームとか、写真とか編集するのに開いてると、
はい、
あの、大きい画面で解像度が高い方が写真はいいですけど、
うんうんうん、
一方で色がいいのは、ノートパソコンのモニターとなると、どうするみたいな感じなんですよね。で、そこの、なんか、モヤモヤを解決したいんで、あの、4K2 面を両方売って、1枚買おっかなとか、で、せっかくだから、まあ 5K にしたいっていう気持ちもある、はいはいはいはい、あったり、または変な変態的な横長ディスプレイとか、ちょっと高いけど。でもまあ、曲がってるディスプレイっていうのがちょっと違和感がありそうなんで。
ありますね、その横長ビヨーンって長くて。
うん。
なんかもう、なんだろうもう、レースゲームとか、こう、FPS とかでも、
うんうん、
もう左右の敵を確認できますみたいなやつですよね。
うん。でまだちょっと迷ってはいるんですけど、その中で結局あずまくんが買っているやつが良さそうだなっていう、あの、便球
のやつですね。4K の32インチで、今 Amazon で見たら、
はい。
これかな多分これだと思うんですけど。
なんか型番あります
8万ぐらいかな PD3200U だと思うんですけど。
PD?
はい。
3200U。これか。
多分これですね。
ん?あ、待ってよ。で、デザイナーズモニターディスプレイ。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
はい、はい、はい。やっぱ色が綺麗じゃないとなーっていう気持ちが強くなってきたので。
これは割と、あの、Mac のディスプレイと並べても、まあそんな遜色ない感じですね。
これにしよっかなー。モニターって怖いんですよね、ネットで買うの。
あ、そうですか。
まあ、色に関しては見てみるまでわかんないんじゃないかな。ま
あ、そうですよね。テレビの CM でテレビ売るのと一緒で。
うんうん。
その画面で見ても別に良さはわからないとしか。
そう、う
ん。まあ、そうですよね。仕様を、なんか、10ビットの色振動とか書いてあるけど。
うん。
まあ、言われてもわからんしっていう感じですよね。
そう。まあ、10ビットは今でも対応はしているから嬉しいんだけど、うん、10ビットはね、いるよ。
そうなんですか。
本当に。なんかね、10ビットなくって困ったことが何回かあって。
へぇ
ー。うん。だから、10ビットは、まあでも今のも対応してるから、最近は当たり前なのかもしれないけど、うん、で、10ビットで、かつ、公式域で黒が締まるような、
はいはいはい。
ものが、いいなぁ。
これは個人的には、あれですね。USB ハブとしても使えるっていう点も、いいとこですね。ディスプレイに USB 挿すとこがあって、そこに、なんか USB フラッシュメモリとかぐさぐさ挿したら普通につなげれるんで。
はいはいはい、へぇ、じゃあドッキングステーションいらなく？
ドッキングステーションは、いります。まあ、アンカーの、このドッキングステーションそんなに USB の穴がないんで。
ああ、確かに。まあ、あとモニターによっては有線 LAN まで刺さるやつとかあったから。ああ、
そうなんですか。
あ、待ってよ。なかったかも。もし、ちょっと有線 LAN も個人的には欲しいから。
ああ、はいはい。
もしそれもついてたら、ドッキングステーションまた売るかも。
ああ。有線 LAN はね、ドッキングステーションに今ついてるから。
うん。なるほど。いやー、これにしようかな。今 4K2 面って言っても24インチなんですよ。
あー、ちょっと小さめですね、4K だと。そうそう。 4K で24インチってかなり見づらいですよね。
まあ、正直、なんだろう。こう、フル解像度っていうよりは、なんて言うんですかね。モニターとしては、こう、粗めに使うんだけど、写真の表示だけ細かくなるみたいな、うん、
はいはいはいはい、
モードあるじゃない
ですか。ありますね。なんか 150% とかで表示できるやつ。
うん。でも Windows だと、ちょっとそういう感じにすると微妙に表示が崩れるんで、4K のまま使って拡大して表示したり。
あ、
ま
あ、はいはいはい。
でも文字は結局アンチエイリアスがかかってかなり見やす、読みやすくはなるから。
ああ、それは結構いいですよね。
うん。やっぱり 4K は欲しいっていうのは変わらず。
結構ね、Windows については 4K で見るか、それ以下で見るかで、文字のガビガビ具合全然違いますよね。
うん。
Mac は全然そうでもないけど。
そうですね。はあ、どうしよっかな。まあ、32インチの 4K。今見ると8万ですね。
うん。
うん。これの対抗馬に当たりそうなのは、Apple Store で売ってる 4K と 5K のモニター。
はいはいは
い、で、まあ、Apple Store だし、まあ、いいんじゃないっていう謎の信頼感と、あと、トゥルートーンに対応しているっていうのもいいんですよね。
トゥルートーンって何なんですかね。
環境の光の色、色温度を測って、
あ、
それに合わせて色を調整してくれる。
勝手に、キャリブレーションしてくれるみたいな
感
じ、ね。
そうなんですよ。
ですね。あ、
ちょっと待ってよ。記憶で言ってるから、一応調べますね。Apple Store LG 4K。
iPhone X にも採用されているの。
あれ？トゥルートーンの話が書いてないの？ちょっと待ってよ。違うモニターの話だったらやばいので。あ、5K だけかな、ひょっとしたら。あれ？モニター LG。あ、あったあった。ですね。トゥルートーンというのは、Mac の、Mac とか iPhone についている機能で、
うんうん、
環境の色温度を測定して、で、例えば、こう、ちょっと赤みを帯びたライティングで同じモニターを見ると青っぽく見えるとかあると思うんですけど、そういうのを解決するために、まあ、色温度を自動的に調整して最適化する機能。
なるほど。
で、これって基本的には内蔵のディスプレイにしか対応してないんですけど、
うんうんうん、
Apple で売っている LG のモニターとか一部のモニターだけ、
トゥルトン対応してる。
を、そうなんですよ。適用してくれるので。
ってことは、そのディスプレイになんかその、なんだろう、カメラみたいなのが仕込まれてるってことですかね。その色温度を測定するための。
これがちょっとよくわからないんですけど、もしかしたら Mac で測定したものを適用してるのかな。ちょっとね。
どうやってんだろう、
ね。具体的にどう実装されているのかが、
ね、
ちょっとわからないので、言及は。まあ、とにかく Tooton は採用しているということだそうです。これが結構魅力の一つだなって意味では、LG も候補に上がるんですけど。
いくらでしたっけこれ。
それが、4K が、9万だっけちょっと待って、ね。
するなやっぱ。
4K は、税込み8万5千円だから、だいたい値段一緒だと思いきや、インチサイズが27なんです、ね。
はいはいはい。
で、そうなると、まあ、やっぱり窮屈だなっていう印象には、あ、ごめん。24でした。
24か。
24インチなので。
ちょっと狭いなぁ。
まあ、4K で24っていうのは少し狭いかなというのが気になるところですかね。
あ、5K の、今見てるやつだと、LG のやつで、15万、16万か。
そう。5K の27インチ。このぐらいのサイズは本当は欲しいのが正直なところですが。
これでも27インチしかないのか。
そう。32は羨ましいな。
32はちょうどいいなって感じですね。
で、まあ、5K まで行くと贅沢かな。贅沢っていうのはコスパ的には若干悪いという印象が。効果はあるけど、コスパは悪い。
まあ、4から5に。
どうしようかな。32インチ2面とかね。同じぐらいの値段で。
それはもうなんか、左のディスプレイと右のディスプレイ行き来するときに椅子をこうずらさないといけないっていう。
いやー、大変ですね。でも、ある、ずっと昔の話なんですけど、こう、ある、こう、偉い人が4面のディスプレイを使っていて、4面って言っても、2面のパソコンを2台使っていたんですけど、
は
い
は
い
は
い、
へー。
それが前と後ろにあったんですよ。
ほう。
で、椅子をくるくる回して、
小室哲也のキーボードみたいな感じになってる。
そうですね。
すごいな。
で、その当時すごいかっこいいと思ったんですけど、10年、15年近く前かな。なんですけど、まあ、
すごいな。
よく考えると大変そうです。
前後でやってんの。くくってひっくり返って。うん、すごいですね。でもなんか意外といいのかもな。なんか気分の切り替えというか、仕事の多分種類に応じて多分切り替えてるんでしょうね。
そうですよね。
偉い人だから。
なんか片方はハイスペックで片方は型落ちっぽかったんで、多分一つ前のメインマシンをこうサブで使ってるような感じっぽかったから。
はいはいはい。
だから事務作業となんかコーディングとかそういう使い分けだったのかもしれないですね。
いやおもろいな。
うん、
確かにディスプレイが後ろにあるってことはもう本当に体をぐるんって動かさないといけないから、
そうそうそう、椅子を最大限利用してるっていうか、
気分の切り替えにはなりそうだな。ラーメンズ、元ラーメンズか、小林健太郎も仕事場に机をいくつも置いてて、
はい、
で仕事によって切り替えてるらしいですね。
ああ、なんかちょっといいなと思ったのがほぼそれなんですけど、
はい、
ベイマックスって映画、
はいはいはいはい、
ディズニーの映画で、
あの白いモコモコのやつ。
そう。で、少年のエンジニアが出てくるんですけど、
はいはい、
それが、使うツールによって机もモニターも PC も分けていて、で、このキャスター付きの椅子でガーって移動してやってるんです。多分同じスタイルですね。
スタイルですね。
なんか
いいな。
いいなって思っちゃいます。
羨ましい。できることならやってみたい。それは。
うん。
予算かかりすぎるけど。
そうなんです、
ね。部屋の広さも必要ですよね、それ。
一応、アニメの中では、キーボード、マウスのスタイルの時と、
はい。
あと、空中に、こう、ろくろ回しみたいな感じで手をかざして、
はいはい、はい。
編集する時のやつは、3D モニタープラスセンサーみたいな感じだったから、なんかちょっと移動する意味がありそうな、
はいはいはいはい、
あの、 感じには演出されてましたね。
未来だなぁ。
うん。でもその中に出てくる 3D プリンターが積層痕があったんですよ。
はい、まだあったんだ。
そうそうそう。
未来の話だけど。
そうそうそう。
そこはやっぱ FDM
なんですか。なんかね、ベイマックスの、そういう細かいところだけどうしても気になって見ちゃってたんですけど、その積層痕のあるプリンターとないプリンターがあって、で積層痕のあるプリンターでどうもベースのモデルを作っていて、
はいはいはい、
外装みたいなところはつやつやした素材だったんですが、
かなりそういうとこを細かく気使って作られてますね、うん、技術的な検証。
そうそうそう。でおそらくこう実際の現状の技術をリサーチして、その上でありそうな未来っていうのをなんか計算っていうか想像してるんじゃないかなって思いました、ね。
はいはいはい、はい、いいなそういうの。
うん。そういうまあ強いて言えばハンダ付けするときとコードを書くときは別の机でやってはいるけど、
うんうんうん、
なんかそういう感じでいろんな作業ごとに最適化された机があるのは憧れです、
ね。憧れですね。家に5つぐらい欲しいな机、うんうん、作業用のやつ。
そうですね。まあ、なかなかそういうことはできないけど、せめてメインのデスクのモニターにはこだわりたいというので、うんうんうん、どうしようかな。
いや、いいですよ、僕のやつ。
それにしようかな。うん、
自信を持ってお勧めできるやつなんで。
検討します。
はい、地味に便利なのが、なんか、
はい、
リモコンでもないんですけど、なんか、ボタンで操作できる、
うん、
なんか有線の、まあ、うんリモコンっちゃリモコンか、みたいなのがついてて。
それはモニターの設定とか？
そうですね。明るさとか音量の設定とかをボタンで変えれるやつで、これも、なんだろう、機能ボタンみたいなのが3つついてて、
はいはいはい、
それぞれに、機能を自分で割り当てられるんで。
ああ、な、プリセットできるみたいな。
はい、そうです、そうです、そうです。
お、じゃあ、この作業の時はこうで、ゲームの時はこうで、
そうそうそうそう。
夜だとちょっと青みを減らしてとか。
うん。
はあ、はあ、それいいな。
プリセットできるかな？プリセットまではいかないか。うん。このボタンは音量切り替えメニュー表示ボタンでとか、このボタンは HDMI に切り替えとか。
いまだにモニターのボタンって操作しにくいのが多いから。
あれ何なんですかね。ずっと使いづらいですよね、モニターの設定切り替えのボタン。
ね、LG だけちょっとマシなんだけど、ジョイスティックっぽい。
はいはい、はい、
操作系になってて、まあでもそんなに良くはないかな、
うん、
でもそういう細かいところを解決してるってだけでも好感が持てるんで、
うんうん、
でまあ8万でデザイナー向けっていうかまあ敷居が広いっていうのは十分良さそうですね、
うん、割と落としどころとしては、
うん、まあ
音は全然良くないですけどね。
あ、まあ音はいいですよ、
うん、音はもう出るだけ OK みたいな、うん感じ。
まあ、どうせ、そこに変なお金を割きたくない、うんうん。ちゃんとしたスピーカーを別につけるべき
で。そうそうそう。
いいと思います。
まあ、音がただ出てくれるっていうだけでも意外と便利な部分はあるんで、それで十分ですね。なんかイメージキャスト史上最もテックな話になった気がしますけど。
そうかもしれない。
全然そういう話してなかったから。
意外とテックなことを普段は話してますっていう。
っていう。
うん。あんま話してないか。たまに話してます。
ちら見せできつね。
はい。はい、
まあ、ここはちょっとね、使うかどうかまだわかんないけど。一応撮らしても。やっぱ撮ってる時となんか撮ってない時で、なかなか自然にできないですね。僕だけかもしれないけど。
まあ、ちょっと説明っぽくなっちゃうかも。
うん。まあ、言っちゃいいんだけど、それはそれで。いや、でも、ライゾマの話面白かったな。